どうも、オレンジです。最近スペクター買いました。秋山光代編集の発明家っていうのを読んでます。ポンです。
世の中は全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
30分読書のコーナーです。本一冊読もうと思うとハードルが高い。そこでまず30分読むところから始める企画です。ということで、毎回完読編と30分編、あとは3分読書編の3分だけでお送りしておりますが、今回、完読編ですね。一冊丸々読んだ本について、その魅力をプレゼンテーションする本は、前回30分編で、紹介しました。82年生まれキム・ジヨンという本でございます。過去このね、小説ですね、チョ・ナムジュさんという方が書かれて、役を斉藤真理子さんという方が書かれました。で、今年ですね、10月ぐらいかな、映画化も予定されているような作品でございます。では、こちらの紹介をプレゼンテーション形式でいきたいと思います。
はい。
はい。ということで、80年生まれ、キム・ジヨンですね。こちら、基本結構読みやすくてサクサク読めたんですけど、僕は、これは男性は必ず読まなければいけない物語だなと思いました。女性の方は、読んでいる中で、いろんなエピソードに共感するというか、ああ、こういうことは確かにあったな、っていうことが、数々あると思うんですけど、男性はそれを、なんて言うんだろうな、もうものすごく身近な人がそれに直面していたらもしかしたら知ることはあるかもしれないけれど、なかなか知ることがないような差別の問題、性別による差別の問題っていうものが あるんだっていうことに気づける作品なので、僕はこの小説は男性こそまず読むべきだなと思ってます。で、こちらについては、82年生まれキム・ジヨンというタイトルの通り、82年に生まれたキム・ジヨンさんという女性の方が、生まれてから、社会人になって、で、子供を、結婚して、結婚してお子さんを産んで、その後、社会人としてお聞きするまでの、人生の中で、ところどころで、出くわす、その、社会システムの中での差別だったりとか、から受ける差別だったりとか、あとは攻撃ですよね、異性からの攻撃であるとか、そういうものをエピソードとして描きつつ、その中でキム・ジヨンさんがどういう考えに至ったかとか、どういう変化があったのかということを描いている作品。あと、キム・ジヨンさんだけじゃなくて、お母さん、キム・ジヨンさんのお母さんがどういう背景にあって、その時々において、子供を育てるというタイミングだったりとか、子供が社会人になって、親になってっていうタイミングとか、その時にどういうふうな考え方になっているかということを想像させる。正確に言えば、その、キム・ジヨンさんの祖母、おばあさんの3世代の変化というのも追ったりとか、あとキム・ジヨンさんのお姉さんがね、いらっしゃったりとか、その、家族の中での女性のいろんなその時代における年齢ごとのその出くわす問題とか変化みたいなことを描いている小説で、本当に、読んでもらえばわかるんですけど、僕ら男性が日常的に生きていると、それこそ就職活動での差別だったりとか、あとは大学受験、高校受験における差別とか、差別とは言わないものもシステム上にちょっと男性女性の性差があったりとかっていうところは、自然に僕たちは過ごしてしまう。そういうものがないところで生きてしまっている人は、その差別っていうのもなかなか、意識して目にすることは難しいと思うので、だからこそ、こういう小説を通してとか、あとはこれを入り口にして、これはすごく読みやすいので、これを入り口にして、その先でフェミニズムについて学んだりとか、専門書を読んだりっていうことをステップを踏んでいけないと、本当に気づけないような、差別、もちろんすごくわかりやすい、それこそ、この前の東京医大の差別の問題とかっていうことは比較的分かりやすい問題として受け上がってきたけど、でもああいうのも 今みたいなそのフェミニズム的なところの声かけをしている、運動をしているっていうことがなければなかなか浮かび上がらなかった問題でもあったと思うので、もっと多くの人たちがその差別っていうものを隠されてきてしまっていた差別っていうものを意識する、そのきっかけとして、すごくいい本だと思います。で、今、まさしくその変わろうとしている、それこそ、アメリカにおいてはブラックライブズマーター運動が起こっていたりとかっていう、今、その差別っていうものを暗黙のものとされていたものをどんどんこう表に出して、もっと戦っていこう、より平等な社会にしていこうじゃないかっていう運動が起こっている今だからこそ、ぜひ読むべき本だなっていうふうな、まあ、2018年に、ね、発売された本にもかかわらず、僕は今までちょっと手に取れなかったことをちょっと恥じるというか、もっと早く手に取っておきて意識を変えるべきだったなと思わされるような本だったので、ぜひ、今からでも遅くないし、これからね、10月にさっき言った通り、映画化もされるところではありますので、男性は特にですね、読んでほしいなと思いました。はい。なんか質問ありますか？あれ、ポンさん？
はい。
なんか質問ありますか？
よろしいですか？
はい、お願いします。
読んでいて、
うん。
なんていうか、いや、こういう物語だから、それは、なんというか、わかるんですけど、
うん。
いや、でもこれは、致し方ないだろうっていう気持ちになったようなエピソード。ってありますか？
致し方ないっていうと どういうことですかね。
つまり、いや、なんていうかわかんない、その女性として、
うん、
いや、まあ女性という区分で扱われてることに対する疑義だと思うんです、おそらくは、
うんうんう
ん、なんですけど、僕らはある意味その男性と女性を分けることで有効に生きてる面も、まあ有効っていうか一応ね、一義的にはそれを利用して生きてるところもあって、まあそれはしょうがないんじゃないのっていうふうに思っちゃったことがあるかな。それはそうあるべきって話ではなくて、直感的にそう思ったことってありましたか？
どちらかというと現実としてその性差が明確に現れてしまうものとしては、生理の問題とかですよね。
うん、
とか、あとは、出産のこととかね、うん。というのは明確にあるからこそ、そこら辺っていうのは明確な性差としてあるからこそ、それをサポートするというか、例えば、出産で抜けた時に復帰しやすい体制を整えるとか、休んでる時もある程度の保障を用意するとか、いろんな、こう、そこの、どうしても生まれてしまう性別による差っていうものを、こう、補う、その、社会自体を、その、補う方向に持っていければいいのかなとは思ったりはしますかね。
もう、じゃあ、もう男なんていなくならいいぐらいに思う感じですか？
だからなるべくそこの男だから女だからっていうことを意識する必要がない社会っていうのが、まあ今はね、本当に LGBTQ もそうだし、様々なその性指向っていうものが、よりこの世の中で、知ることができる。まだまだ足りないと思いますけど、そういうふうな世の中にはなってきているので、そこに合わせてなるべくその男性だから女性だからとかっていうものを、こう意識せずに済むようになる、方がみたいなものは今生まれてるんじゃないかなと。
なるほどね。まあ、なんとか女子なんていう言い方も一方では なさいけないとも言いつつ、面白くも使われてるところもあって、
うん、
アイドルっていうシステムも僕らはそういうのを堪能してるっていう面もでもありますよね。
なんかそれってやっぱり今までのシステムの蓄積だったり、慣習とか文化とか、そういうものの蓄積で成り立ってしまっているものだと思うので、それを少しずつでも、やっぱりなんか無意識、のうちになってしまうのはある程度は仕方ないと思いつつも、意識をし続けること。なるべくこうしていこうって意識をし続けるっていうことが、これから変えていくには必要なことなんだろうなっていうのは、それはあらゆる差別についてでも言えることですね。 根底ではなんか自然な思考として、まあ、自分なりの今までの生きてきた思考としてこうなってしまうのかもしれないけど、でもそれは正しくないよなって変えること、アウトプットするときには変えることっていうのが少しずつできる変化の兆しなのではないかなとは思ったりはしますね、うん、
はい、ありがとうございます。
うん、ありがとうございます。まあ、本当にぜひ、ポンさんも読んでください。そんなに、ね、合計で何ページだ ?180 ページくらいで、結構字も大きいんで、サクサク読めたりしますんで、うん、ぜひぜひ読んで、読むといいっすよ。うん、面白いし、
はい。必読ですね、これはね。
はい。必読だと思います、本当に。ぜひぜひ、皆さん読んでください。で、続きまして、30分編ですね。今回こちらも必読かな。医療記者のダイエット最新価格を武器に40キロ痩せたという角川さんから出た本でございます。
多いね。連続したテーマですね、これね。
連続してるのかわかんないですけど、久手誠一郎さんっていうね、今は朝日新聞の医療記者をやっていらっしゃる方、もともとね、いろいろと、僕も面識がちょっとあったりとかする方で、なんかね、有名な IT メディア運営会社のね、編集長とかされたとかした方なんですけど、まあ、その方が今、まあ医療専門で、もともと医学部分にいらっしゃった方で、まあ、学生時代はすごく体育会系とかで、がたいが良かった方が、まあ、社会人になってどんどんどんどん、ちょっと、お太りになられまして、そこから、あと、まあ、もともとね、持ってらっしゃった医療的な知識とか、あとは取材をしていく中で得た、最新のね、その、ダイエット、まあ、体型維持とかね、そういうところの知見とかを総動員した方が、こちらの本になっている。そうです。で、今回30分で僕は、はじめにっていうところと、目次のところをさーっと読んだんですけど、まあなんか最初はね、エピソードから始まるわけですよ。私、デブはタイプじゃないってずっと言ってるよねっていうふうな言葉で、彼女が出ていったとね、付き合っていたんだけれども、まあずっとその痩せてと言われ続けたけど、ごまかしていたらいつの間にか見下り犯を突きつけられたみたいな話がね、エピソードとしてあったりとか、まあダイエットをするんだけれどもリバウンドしてしまったりとかね、ああ、あるある、これデブあるあるです。僕もデブなんでね、デブあるあるがいろいろと語られてて、その先において、やっぱりね、いろいろなダイエット本とかね、ダイエット法とかっていうのを世に普及してますけれども、なんかしっくりこないんですよね、やっぱりね。いろいろあるからこそ、なんか、これは違うんじゃないか、これは違うんじゃないか、みたいな、その荒探しをしてしまって、いろいろと、初めては見るけど、うまくいかないみたいなことを繰り返しているデブなんですけれども、それが、実際ね、科学的に、実は肥満には黒幕がいますよと。実はこういうところが肥満になる原因なんですよっていうことを、書かれていたりする本で、まあ、それをね、ステップを踏んで、ここでは、理解、実践、記録管理、継続習慣って書いてますけど、まあ、よくね、リバウンドしちゃうって言いますけど、最終的に習慣化する、継続する、習慣化するみたいなことまで、ステップとして書いてくれてるので、これは、もしかしたら信用できるの。ただ、ライザップみたいにね、ただ、痩せたらいいじゃない。そこから継続して、ずっと痩せ続け、痩せる必要はないかもしれないけど、よりね、健康に適した体型を維持できる方法みたいなことを学べるんじゃないかなと、僕は今から楽しみでございます。
こういうこと言うとなんだけどさ、
うん。
これまた、この手の本を読んで、
うん。
また忘れていくわけじゃないですか。
みんなそうですよ、でも。ポンさんも読んでる本は忘れるでしょ。読んでる本の通りになって
生きていきたいですね。いやいや、本の話をしてるんではなくて、ダイエットの話をしてるんですけど。
うん、みんなそうです。みんな。
俺、だから、もう一言言いたいわけ。つまり、ダイエットという呪縛を、
うん、
なんで僕らは手に入れたのかなっていうふうに思うんですよ。
なるほどね。ポンさんは太るタイプじゃないからな。
いやいや、まあ、そう、だから太ってる人はそう思うんだっていうのもあるけど、例えば、うん、女の人ってのは痩せてるもんだみたいなのが、なぜか日本は特に強かったりするじゃないですか。
うん、というよりは、自分の意識ですけどね。痩せて痛いって思ったらそうでもいいし、別にぽっちゃりで痛いって、そういうこと、リゾとか最近はね、いろんな体型の人が出てきて、これはすごい豊かな社会になってきたなと思うところもありますね。
じゃあ別に太っててもいいんじゃないの、
うん、僕は痩せてたいんですよ、だから。それぞれが自分自身がどうありたいかっていうその体型を考える、はい、
なんで痩せたいんですか？理由があるの？
あなたね、太ってみなさいよ。30キロとかプラスしてごらんなさいよ。動きにくくてしょうがないんだよ。歩くだけでギギリすんだぞ、こっちは。
そうか。
階段とか登りをしても大変なんだぞ、こっちは。
いや、自分ではそうじゃない方がいいと思いつつもそうなっちゃうっていう矛盾を背負ってるってことなのか。
だから必ず多分、太りやすい人、太りにくい人っているんだと思いますよ、明確に。何食べても太んない人がいるし。ここら辺って多分遺伝的なものも大きかったりすると思うので、ある種の僕はだから肥満っていうものは、生来的な病気でもあるとは思っているので、それをちゃんと治療するっていうものも必要だと思うし、でもそうじゃなくてもいい。そうそうね。患者マカ、イッシャンとかなんか痩せたら不健康そうじゃないですか。
そう、
そういうのがあります。いや、
だからさ、太ってるってキャラクターが一個乗っちゃうからさ、なんかまた難しいんだよな。うん、いや。
俺、中途半端なんですよ。俺、小デブなんですよ。なんか、あんまりこう、
正直そんなにデブって思ったことないですけどね。
マジっすか？
うん、だから、そういう、だから、周りがそんなに思ってないよってのは一個一応言っておきたいよ。う
ん。ありがとうございます。そう思われてないといいんですけど。うん、いや、でも、僕、でも、昔の、その、大学の友達とかから、あれ、でかくなったねとか言われますよ、やっぱり。
あ、まあじゃあその時からはその体重は多くなってるのかもしれないね。
そうだから合ってる基準にもよるのかもしれないんですけど、僕は痩せたいなって今は。
そうや、だからね、こういう話していくとやっぱり取り込まれていくんですよ、ダイエットというブラックホールに。これがちょっと気になりますよね。ま
あ、でもポンさんもいいじゃないですか、取り込まれることはないんだから。
いや、きっと俺はね、なんかね、メディアとか
が、
ね、
もっと健康を目指した方がいいと思うんですよ。健康を目指す方向に行くといいかなって。外の中でやるとね。
わかりました。
もやしばっか食ってちゃダメですよ。でも、なんか、大豆もやしはいいらしいですね。大豆もやしは健康にいいらしいんで。
はい。
もやし食ってください
。大豆もやし食べながら紹介する、今回の本を、
はい。はい、お願いします。3分読書。お願いします。
荒井由香さんの、淑女という本でございます。これは NHK のサラリーマンネオっていうドラマが一時コント番組が流行ってた時があると思うんですけど、それのまあ割とこう、オフシーズンにやってたみたいなイメージがあると思うんですが、まあ女性が出てきて、女性たちの日常の引きこもごもを本当にほぼ女性だけのキャストで描く、まあコント番組がありまして、
大宮エリーさんとかってやつだっけ？
大宮エリーさんはちょっと僕が知る限りちょっと出てやってたかもしれないけど、まあ、この本なんですけど、女の本音っていうのけど、あ、これ友近さんがやってんのかなとかね、なんかそういうことを笑いながら、なんかなんて言うんだろう、僕は女を祝う、私が女であることを祝うみたいなことをコピーであるんですけど、なんか女、男っていうものを楽しむっていう感覚も、一方ではあるなというのがあって、そいつを、なんていうか、全排除しちゃう社会もつまんないよな、なんてことをちょっと読みながら思い返したという、まあそんな本でございます。
うん。
はい。淑女でございます。
ありがとうございます。ということでですね、今回、30分読書のコーナーでは、監督編として、82年生まれ、キム・ジヨン。そして、30分編として、医療記者のダイエット、最新科学を武器に40分です。そして、3分読書編として、淑女ですかね、について、紹介させていただきました。ぜひ読んでみてください。はい。お送りしましたのは、オレンジと、
じゃあ今晩は上野千鶴子先生の本を書棚から引っ張り出したいと思います。ポンでした。
タネラジ、また。